つけてくるもの。私が高校に上がるまで、私の家族は夏休みと冬休みに九州の田舎にある父の実家に長期滞在するのが習慣でした。父の実家は標高の低い山に囲まれた小さな集落にあります。自然豊かというか、自然しかないようなところで、弟と一緒に家の前の急勾配を下った先の川で泳いだり、釣りをしたり、畑や山などあちこち駆け回ったことを今でも鮮明に覚えています。この奇妙な体験をしたのは、小学校4年の夏。祖母の手伝いで畑に行った帰りのことでした。あたりからは日暮らしの声がして、低い山の背に日が隠れかけ、雲のまばらな空がオレンジと青紫の鮮やかなグラデーションを描いている。そんな情景が記憶と結びついているから、時刻はおそらく6時ごろ。いわゆる大曲時と呼ばれる時間帯です。舗装もされていない寂しい農道を祖母と並んで歩いていた私は、ふと自分の後ろに妙な気配を感じました。誰かがついてきている、そんな気がしたのです。嫌な気配だったので、盗むように後ろを伺うと、私たちの10メートルほど後ろに黒いものがいました。動物ではありません。人の形をしているんですけど、輪郭がはっきりしない、影と日向の間のようにもやもやしているのです。それに異様に大きいんです。180センチある父よりもずっと大きかったので、2メートル以上はあったのでしょう。そんなものが砂利道を音もなく歩いて自分たちの後ろをつけてくるのです。私はわっと小さく悲鳴を上げて祖母の方を見ました。いつもしわくちゃの笑顔の祖母が、その時だけは怖い顔をして、あんまり見たらいかんと叱るような口調で言いました。私は怖くなって祖母の手をぎゅっと握りしめました。家までついてきたら大変やけん、馬頭さんのところへ行こうか。祖母は私の手を引いて家の門の前を通り過ぎました。背後の何者かはやはり私たちの後ろを音もなくついてきます。家の脇の通りには古い簡素な造りの祠があります。縁あって昔から祖父母の家で管理しているものだと聞いていました。祠にたどり着くと、祖母は両開きの木戸を開きました。中を覗くと、馬の顔のついた冠をいただいた三面六臂の石仏が祀られていました。ぐいっと祖母は出し抜けに私を祠の脇に引っ張り、頭をぐっと押さえつけてきました。
黙って下見とき。
その声には緊張がにじんでいました。いつも優しい祖母の険しい態度に、私は恐ろしくなってただ言われた通りにしていました。やがて黒いそれが私たちに追いついてきました。ごくくっきりとした粘りつくような気配を肌で感じます。遠くの方から聞こえていた日暮らしの鳴き声はいつの間にか止んでいました。祠の前でじっと自分のつま先を見ていた私の視界に 影のようなものがちらりと映りました。雨上がりの土のような匂いがしました。
来た。
とっさに私は息を止めて喉元まで出かかった悲鳴を押し殺しました。顔を上げれば黒い何かの全貌が確認できたのでしょうが、その時の私は祖母の服の裾をぎゅっと握りしめて目を固くつむり、ただ時間が過ぎることを願っていました。黒い何者かは開かれた祠の中を覗き込んでいました。定かではありませんが、そんな風に私は感じていました。しばらくして不意に辺りの空気が変わった気がしました。匂いももうしませんでした。
もう大丈夫ばい、帰ろうで。
祖母がいつもの明るい調子で私に言いました。いつの間にか黒い何かはどこかへ行ってしまったようです。祖母に今のは何だったのか尋ねると、
ようわからんとけど、他んとこから時々変なもの来る。そがん時は馬頭さんに元の場所へ帰るよう言うてもらうとよ。
そんな風に答えてくれました。少し大きくなってから知ったことなのですが、祠に祀られていた馬頭さんというのは馬頭観音のことのようです。馬頭観音は交通安全や旅の神として道祖神と同一視される向きもあるそうです。これは私の想像なのですが、馬頭さんは外から迷い込んできた得体の知れないものに帰り道を教え、あるべき場所へ導いてくれたのではないでしょうか。